おはようございます。2022年令和4年8月6日土曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題丸1として、台湾を訪問していたペロシ、アメリカ下院議長ですけれども、その後台湾を後にした後ですね、韓国に行き、そして昨日5日には日本にやってきたということで、岸田文雄首相公邸で開いた朝食会、こちらにね、ペロシアメリカ下院議長を招き、1時間ほど、ペロシ下院議長と岸田文雄首相面会したということで、この面会の中でですね、中国が4日に始めた台湾周辺での軍事演習をめぐり、日本の安全保障や国民の安全に関わる重大な問題だと、ペロシさんに伝達したということで、台湾海峡の平和と安定の維持についてね、引き続き日本とアメリカ共に協力していこうということを確認しました。岸田総理面会後にですね、首相官邸で記者団に明らかにした内容の中には、その他、中国ペロシ氏の台湾訪問に反発しミサイル発射などの演習を開始したことに対して、首相日本が中国に非難抗議し即刻演習を中止するよう求めたということ、こちらもね、ペロシさんに伝えたということで、昨日お伝えしました通り、中国のね、この演習で日本の排他的経済水域 EEZ の中にですね、こうミサイルが落下した。落下、中国軍のね、もうちょっと真面目な言い方すると落下させた。もう少しね、厳しい見方をしている人たちなんかは、撃ち込んできたというような言い方もしておりますけれども、当然ミサイルがね、勝手に落下してきたわけではなくて、中国軍がね、演習の中で、意図して、日本の近海、日本のね、排他的経済水域の中に、落としてきたということ。こういった情勢に対して、地域や国際社会の平和と安定に深刻な影響を与えるということで、こうね、中国の軍事演習に対して、しっかりと対処、対応していかなければいけないという、こういった話をしました。で、中国の軍事演習に対してはね、そのように対応していこうということですが、それを踏まえて、日本とアメリカの同盟関係、日米同盟についても、岸田文雄首相、言及しておりまして、同盟、これからね、ますます強化をしていかなければいけない。その中で自由で開かれたインド太平洋、これをね、しっかりと実現させていこう。ここの領域は俺のところだよとかっていう風にね、南シナ海、スプラトリー諸島、南沙諸島の方に、人工島を作ったりとかしてですね。ここは中国の領域だから勝手に入らせないよみたいなね。こういったことをさせない。しっかりと自由で、みんなにね、誰でも安全に安心して使える、インド太平洋、これをやっていこうということ、これをね、改めて、強調して、そして、同盟強化に対して、ペロシさんもね、リーダーシップ、しっかりと発揮してもらって、アメリカの議会もね、日本とアメリカの日米同盟が深まっていくよう、サポート、支援しっかりやってよということを期待していること。そして、日本にとってはね、中国の問題だけじゃなく、やはり、ロシア、北方領土の問題、や北朝鮮情勢、こういったところを踏まえて、北東アジアの安全保障、これをしっかりと固めていく上でですね、ペロシさん、しっかりとね、一緒に協力してやっていこうよということです。日本側からはですね、岸田文雄首相以外に木原誠二官房副長官、中谷はじめ、さん、寺田実さん、こういった首相補佐官の人たちも同席、外務省の幹部らも同席したということ。アメリカ側からはですね、ラーム・エマニュエル駐日大使や下院議員らも参加したということで、首相面会の冒頭、ペロシさんと笑顔で握手をし、写真撮影後、首相が英語で話しかけながら朝食会の会場に案内したということです。ペロシさん、1日にね、シンガポールに到着した後、マレーシア、台湾、韓国を相次いで訪れ、今回この日本が最後の訪問ということになり、その後、アメリカに帰国していったということになりますが、非常にね、いろんなところに影響を与えた、 ペロシさんの外遊だったのかなというふうに思います。